マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ上達センターの提供でお送りいたします。ということで今日はグリップの話をねしていきたいと思うんですよね。僕の YouTube でもですね、これだけ押さえてほしいグリップの握り方ね、見ていただいた方もいると思いますね。このグローブに線を引いてね、ここにクラブが来るんですよみたいな形で、まあちょっとこう、まあ分かりやすい形、分かりやすく、できるだけね、こう、間違いが起きないように、まあちょっと丁寧に作った動画ではあるんですけれども、まあ、よくよく考えたら、左のグリップしか言ってなかったよね、みたいなのもあってですね、右手の握り方ってどうなのっていうね、話をね、していきまして、しないといけないなと思って、まあ先日その YouTube のね、その収録をしたんですよ。うん。まあ結論から言うとね、右手をまあバタフライ、まあ要はグリップ、バタフライグリップが、まあ基本的にはマイケルゴルフ TV でおすすめだよっていうことですね。マイケルゴルフ TV っていうか、まあ僕のレッスンであったりするとか、受けていただく際は、やっぱり右グリップはバタフライ。まあバタフライってどういうことかっていうと、なんか蝶々みたいな、要は、グリップっていうと左手がこう例えばフックグリップだったら右手もフックに握るみたいなイメージじゃないですか。まあ基本的に手のひらと手のひらを合わせて、まあ基本的に手の向いてる向きがあまり変わらないようにしようねっていうのがまあ基本としてはあると思うんですよね。で僕もこれは今までも言ってそういう教え方もしてきているし、まあそれは間違いないとは思うんですよね。ただちょっとこういうイメージにすると感覚的にですけど、僕の中ではすごく右手のグリップをルーズに握ってしまっている方が増えてしまっているなっていう印象があるんですよ。まあ、ルーズっていうのはちょっとこう右手をですね、右手のこの指の付け根ぐらいでグッと握ってですね、ちょっと右手を下から握るっていうんですかね、グリップを下から握るような形になっている。まあなんかグリップした時にはこれが力が入るんですよね。まあいわゆるこの何て言うんですか。まあ、人のことボディーブローすることないと思うんですよ、なかなか。ボクサーでもない限り。ボクサーでもない限り、まあ、人のね、人の、レバーをね、こうやってね、アッパーでね、こう、右フックでこう、ボディーを打つってことはないと思うんですけど、まだ仮にもう、正当防衛で、ね、街を暗闇歩いてたら誰かに襲われた。その後もボディーブローで一発この肝臓めがけてフックを打ったっていう時にですね、イメージですよ、右手のグリップがやっぱり、まあ、なんていうのかな、やっぱこうちょっと下からじゃないけど少しこうそういう状態にちょっと握り込んだ状態で当たるっていうのが、まあ、なんとなくイメージとしてつくと思うんですよね。これもイマジネーション、聞いてくださいね、イマジネーション。うん、えいって言って手のひらをですねグーに してるんだけど、手のひらのこのグーのこの正面の方じゃなくて、ちょっと指のこの手の甲の方、手のひらの方でえいって言って叩いてるね。それ多分効かないですよね、効かないですよね。だからなんかイメージ的にこう横からがっつりこう握ってあげた方がなんかパワーが出る感じがすると思うんですけど、ゴルフはやっぱりこうちょっとその右手で言うとインパクトからフォローに向けてはこう背屈で動いてくるんですよ、手の甲側に折れた状態ね。うん、そうだから、そうですね、僕が90代と70代の違いで言っている右手の使い方で言うと、右の肘はお腹の前に入ってきて肘は自分の方を向くんですよね。ただ肘先っていうのはいろんな動きができるから、右手のひらは下に向けて使うのが基本ですよねって言ってるんですよね。まあそうすることによって、まああまりこう肘とかがこうスタックすることなく、打てる。で、なおかつ右手のひらが下を向くことによってフェースが閉じてくる動きになるので、まあハンドファーストに当たってもフェースが開かなくて、まあクラブが、まあ、ロフトが立った状態でインパクトしやすくなるというようなことになると思うんですよね。で、でこの右手のひらを下に向けるっていうイメージはとても大事なんですけど、これが右グリップが下から握りすぎてしまっている人が、もし仮にこれができたとすると、ものすごいフェースが被っちゃうんですね。だからボールが左に飛びすぎちゃう、左のミスが出てしまうっていうことになるわけですよ。 だからなんかね、普通のレッスンだとそこはちゃんと何て言うんですか、その人のグリップはこういうものだから、まあ、このぐらいの手の感じでいいよねっていうレッスンの仕方になるんですけど、実際こうやって情報発信をすると、やっぱそこ揃えなきゃいけないなと思ったんですよ。まあできなかったとしてもやっぱそれをやるというか、何て言うんですか、右手のひらが下を向いた時にフェースがスクエアになるグリップを推奨する必要があるなと思ったんですよ。だから今回ね動画を作った時に僕は右手のグリップはもう上から握る形で OK ですよ。もうすごい極端、すごいなんかシンプルに話してますけど、そうどちらかというと右手は下から握るんではなくて上から握るイメージですね。そうするとダウンスイングでフェース右手のひらが下を向いてきてもフェース面が被ってこなくなるのでしっかりこうインパクトできると。でなおかつこの形ができると何がいいかっていうと、ヘッドがあんま垂れないというかですね、下がらなくなってくるんでボールに対するタッチがねすごい良くなってくるんですよね。だからまあ、この右手はですねバタフライグリップ、まあ、ちょっと近々ですねこれマイケルゴルフ TV の方でもですねこれ新作動画がアップされると思うので、まあ、詳しくはそちらの方ね見ていただくと、まあ、より、イメージが湧いてくるのかなというふうに思いますが、そんな感じでですね右手のグリップっていうのは、そう右手のひらを下に向けて使うためにグリップでもやっぱり上から握る、下からあまり握らないようにするということをちょっと心がけていただければと思います。まあここもですね、じゃあ例えばスライスで悩んでる方とかがこれをやるとやっぱりフェースが開く要因になってしまいますので、スライサーの方とかはあまりやらない方がいいのかな、いいと思います。はいはい、多分下から握っててそれでうまくいっている方がですねこれグリップだけこれ直していっちゃ直すとですねちょっとフェースが開きやすくなる分だけ右飛ぶんですね。ですからまあちょっとこう傾向としてそうだな、やっぱりこうインサイドアウトが強くなりすぎてしまっている方とかフックで悩んでいる方とか、はたまたどっちかというと右のプッシュアウトで悩んでいる方とか、まあそういう方はまあ少しバタフライグリップをやっていただいてもいいのかなと思いますね。まあ、これからゴルフを始めた方とかそれからまだ始めたばっかりで今マイケルゴルフ TV でゴルフを学んでいる、この聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオで学んでいるっていう方も変えてもいいかもしれませんね。まあちょっとおすすめのグリップということで、まあ右グリップですよね、のところに関してちょっと今日お話をしてきました。まあでもグリップ大事ですからね。綺麗なねそうグリップがさ綺麗で、まあグリップが綺麗だからといって全員が全員綺麗なスイングというか効率のいいスイングをしてるかっていうとまあそうでもないんだけれども、逆に綺麗なスイングをしていてグリップが汚い人ってあんま見たことないです。汚いって言っちゃってよくないですね。グリップが汚いって言うとよくないな。グリップが何て言うの、癖強のグリップしてる人はまあほぼ漏れなくスイングも癖強のスイングになるっていうことですね。はい、必ずその手の形でグリップスイングを作っていかなきゃいけないので、癖強なグリップは絶対に癖強なスイングになるということでですね、まあ極力ですね皆さんにですねオーソドックスにやっていただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひですねあまり癖が強いグリップを、ね、しないようにですね、まあちょっといろいろタイミングを見ながらですね直していっていただければなと思います。はい、そうですね、そんな感じです。いやーまあでもグリップむずいですよね本当に。なんていうのかな、これはほら手の大きさとかさ、なんかその握力とか、まあ、やってきた競技とかなんかそういうのでクラブの握り方って人それぞれ感性が違うから、すごいここジレンマなんだよね。だからこう あまりにもその違和感があるグリップをずっとこれがだからこの1個のこれが正しいですっていうことが言い切れないからなんかねすごい難しいんですよ。まあだから、まあ、レッスンとかだったらね実レッスンだったらまあ生徒さんと対話をしながらそれを作っていくから、まあ、別にそれはなんてことないんですけどやっぱこう一方的にこう情報発信をするっていうこの状況下においては非常に難しいわけですよね、うん、やっぱり、うん、すごくそういうジレンマとの戦いではあるなというふうに感じております、ね、日々ですね。まあただそうですね、だからまあそのスイングをやってるわけですからまあ基本的にはまあ王道路線でこの僕のスイングに対してスイング論でやるにはまあこのグリップがいいんじゃなかろうかっていうのをね見ていていただければと思います、うん、まあでもねちょっとずつアップデートしてるわけですよ僕のね YouTube だったりこのレイディオだったりもね、なんかこうある意味それ悪い方を捉えると一貫性ないよねみたいな感じに捉えられるかもしれませんけれども僕自身もね常にね苦悩し悩んでたりするんですよね。で例えばこういう動きあるけどまあ実際こうなっちゃうよねみたいなのもあるわけじゃないですか。だからそういうの見ていて割とそういう傾向が多かったらじゃあそうならないようにするためのまあ例えば今日で言うとグリップだとか、まあ、打ち方とか構え方とかなんかそういうのを、まあ、常に研究していてまあまあ、自分をね研究材料にしながらもですねいろいろそういうのをやってるわけなんですけどね。だからまあ結構その配信が止まってる方だったらもうしょうがないけど YouTube とかこういうレイディオでね、まあレイディオやってるゴルフインストラクターも少ないと思いますけど、まあ、情報発信を続けているゴルフコーチはですねまあ、常に新しい情報をキャッチアップしていった方が、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いますね、うん、これちょっと別の話になっちゃいますけど、うんまあ、過去動画を見て、まあ、根本はこうだなとかっていうのは見ていただくのも全然いいと思うんですけどやっぱりその制作過程においてほら僕はどっちかというとクリエイター側の方の人間なんで、まあ、作り手の方の気持ちがよくわかるんですよね。で基本的にはあんまり惑わしたくないから軸はぶらしたくないよね自分の考え方はぶらしたくないよね、まあ、これは大切あるんですけど、まあ、やっていく中であこれはワークしたなとかこれワークしなかったなっていうことあるわけですよ。だからワークしなかったものをやっぱり少しずつアップデートしていく必要があるのでやっぱちょっとそれ辺の言い回しだったりとかまあガラッとそこをね使い方を変えてみたりとかね、うん、まあ先日の話にもありましたけど、まあどちらも正しかったりするわけですよ。っていうのはドローを打とうとしているのにフェードの打ち方をしているから間違いだっていうねことになるわけなんですけれども、まあフェードを打つっていう意味では合ってるわけじゃないですか。ね、フェードを打ちたいっていう人がフェードの打ち方をしている、これは正しいと思うんですけど。これも正しいしそのままなんですけど、まあ、ドロー打とうとしているのにフェードの構えをしているとかフェードの打ち方をしているということ自体が間違いなんで実際フェード、まあ、どちらも正しいんですけど自分がなりたい自分に対して自分がどう取り組んでいるのかっていうのがとても重要になってくると思いますのでまあそこら辺もですねちょっとこう、うん、なんていうんですかね日々練習したり情報収集をしているときに意識してやっていただいてもいいのかなというふうに思います、はい、多分遠回りしなくて済むと思います。なかなか取捨選択するのは難しいかもしれませんけどね、はい、そんなわけで今日もですね、まあ、長々すごい長ったらしい話になりましたけれども、何でしたっけ今日何の話したかも忘れました。グリップでしたかな。グリップでしたっけ、はい、もうボケてる。なんだろうな本当にねレイディを撮ってて最初に話してたことを忘れちゃうっていうね。何なんだろうね、うん、いけませんねこういうことでは、はい、ということで皆さんも元気に練習にいってらっしゃい。